今日はレビ記の24章1節から9節までです。レビ記の24章1節から9節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。あなたはイスラエル人に命じて灯火を絶えず灯しておくために、灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせよ。アロンは会見の天幕の中、証の箱の垂れ幕の外側で夕方から朝まで主の前に絶えずその灯火を整えておかなければならない。これはあなた方がいよいよ守るべき永遠の掟である。彼は純金の燭台の上にその灯火を絶えず主の前に整えておかなければならない。あなたは小麦粉を取り、それで和型のパン12個を焼く。一つの和型のパンは10分の2エパである。それを主の前の純金の机の上に一並び6個ずつ二並びに置く。それぞれの並びに純粋な乳香を添え、主への火による捧げ物としてこれをパンの記念の部分とする。彼は安息日ごとに絶えずこれを主の前に整えておかなければならない。これはイスラエル人からのものであって永遠の契約である。これはアロンとその子らのものとなり、彼らはこれを聖なるところで食べる。これは最も聖なるものであり、主への火による捧げ物のうちから彼の受け取る永遠の分け前である。アーメン。主の御前に絶えず捧げておくべきものについて、今日2つのものがありました。まずそのうちの1つが灯火ですね。主の御前に絶えず夕方から朝にまで主の前に灯火を整えておかなければならない。そしてもう一つは、日本語の訳では和型のパン12個とあるんですけども、英語の聖書はケーク、パン菓子とも訳せます。この和型のパン12個、これらを、主の御前に、捧げておかなくてはなりません。でまずですね、そのうちの一つ、まず主の御前に灯火を灯しておくべきこと、これはどこにその灯火を灯すかといいますと、聖所の中ですね、幕屋の中、あるいは神殿の中に聖所と呼ばれるところがあり、そしてさらにその奥に至聖所と呼ばれるところがありますけれども、この灯火はですね、聖所と至聖所を仕切る幕の、聖所側、そこのところに、金の燭台、出エジプト記のところで学びました、メノラと言われる7つの、枝が、あるあの燭台ですね。その金の燭台を、用いて、その夕方から朝にかけて主の前に絶えず灯火を、灯し続けておかなくてはなりません。そしてその灯火を灯すためには、油が必要なわけです。ですからその油をイスラエルの民はそれを用意しておかなくてはなりません。聖所の中はですね、出エジプト記の学びで学びましたように、まず外側と内側を仕切る幕にはケルビムが織り込まれております。もっともその聖所寄りの幕はケルビムが織り込まれ、金の糸も刺繍されておりますので、ですから、 皆さん想像してみてください、金の糸で織り込まれた、幕、テントの内側でろうそくを灯したら、そのテントの内側は、ね、キラキラキラキラ、金の光が、反射して輝くことでしょうね。聖女の中、また聖女の中は天国を、天の御国の模型です。ですから、天国は黄金で満ちておりますね。この幕屋の内側はちょうど灯火を灯すと、金の色でキラキラ輝いて、あたかも天国の、模型の中にいるかのような、音も天国の模型そのものではあるんですけども、そのような 天にいるかのような、雰囲気を醸しております。そしてその、聖女の中を、明かりを灯すために用意するべきもの、それは、2節、あなたはイスラエル人に命じて灯火を絶えず灯しておくために灯火用の質の良い純粋なオリーブ油を持ってこさせよ、あります。灯火用のこの灯火を灯すためのオリーブ油はイスラエル人が準備しなくてはならないものです。祭司ではなくイスラエルの一人一人が、ね、準備するものですね。ですからイスラエル人のその奉納物の中に、灯火用の純粋なオリーブ油があります。一般のイスラエル人が捧げたそのオリーブ油がですね、聖女の中に入っていって、そしてその聖なることに用いられるわけです。この灯火、これは、教会を表しております。黙示録の方で、ね、この燭台は、教会である、書いてありましたね。そしてこの、灯火を灯すための油、これは、神の霊を表しております。聖霊ですね。この間見ましたゼカリア書のですね、4章にゼルバベルに対する予言があるんですけども、ゼカリア書の4章の方にもそのちょうど灯火が出てきます。ゼカリアの4章の1節から6節までをお読みします。私と話していた御使いが戻ってきて私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであった。彼は私に言った。あなたは何を見ていたの、見ているのか。そこで私は答えた。私が見ますと、全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には七つの灯火皿があり、この上部にある灯火皿にはそれぞれ7つの管がついています。またそのそばには2本のオリーブの木があり、1本はこの鉢の右に、他の1本はその左にあります。さらに私は私と話していた御使いにこう言った。主よ、これらは何ですか。私と話していた御使いが答えていった。あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った。主よ、知りません。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。アメン。ゼカリアはですね、この幻の意味が分かりませんでした。7つの灯火皿がある、これはメノラですね、至聖所で、夜絶えず燃え続けている灯火です。そしてそのそばに2本のオリーブの木があって、それぞれ金の管が伸びていて、そしてこの灯火に対して油を提供してるんですね。で、一体この灯火は何によって燃え続けているのか。それは権力によらず、能力によらず、私の霊によってです。教会が 灯火を灯し続けていられるのは権力によるものでありません。人間の力とか人間のお金、財力とか人間の能力、そういったものによるのではなく、主の霊によって教会は灯し火を灯し続けられるんです。人間による何かではないんです。権力によらない、能力によらない、主の霊によって、聖霊によって教会は燃え続ける、灯火を、明かりを灯し続けることができるんです。11節以降もですね、世界への質問と私の答えがあります。11節、私はまた彼に尋ねていった。燭台の右左にあるこの2本のオリーブの木は何ですか。私は再び尋ねていった。2本の金の管によって油を注ぎ出すこのオリーブの2本の枝は何ですか。すると彼は私にこう言った。あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った。主よ、知りません。彼は言った。これらは全地の主のそばに立つ二人の油注がれたものだ。ここはですね、御言葉の解釈としては、その二人の人、二人の油注がれたものはゼルバブルと大祭司ヨシアを表していると言われておりますけれども、この教会はですね、要するに油注がれた人たちによって成り立っております。皆さん一人一人聖霊の油が注がれております。そしてイスラエルの改宗が幕屋の灯火、その油をイスラエルの改宗が用意したようにですね、この教会もですね、皆さん一人一人にのその油注がれた皆さん一人一人によって成り立っております。教会、それは何も牧師一人で成り立てるわけではありません。皆さん一人一人の尊い奉仕、皆さん一人一人が聖霊によって示され感動を受けて、そして、それぞれ自分の割り当てられた、ある人は、掃除かもしれません。ある人は、賛美の奉仕かもしれません。また教会が成りと運営しているのは、当然お金も必要ですね。そして、その一人一人の献金によっても成り立っているわけです。とにかく教会が灯火を灯し続けられるのは、油注がれた、油塗られた皆さん一人一人生徒たちがそれぞれ持ち寄って、そして、その持てる油を捧げなくてはならないんですね。聖霊の油、これらは皆さん一人一人に与えられております。そしてそれは能力によりません、権力によりません。主の霊によって主の奉仕はなせるんです。いくらですね、料理のプロフェッショナルが、私がその台所の奉仕したいって言っても、信仰がない人が奉仕しても、あまり良くないですね。なんか音楽のプロの方が、信仰がない方が賛美の奉仕しても、礼拝においては何の感動もありません。ただ歌がうまいな、そう思えるだけです。その中に主に対する愛情がこもってないと、霊的にはすっからかんな状態ですね。それと同じように主への奉仕、幕屋の奉仕は権力によらず、能力によらず、主の霊によってそれはなされるべきです。黙示録のですね、方にもうその燭台が出てくるんですけども、黙示録の一章20節にその燭台の意味が書いてあるんですが、それにはこう書いてあります。私の右の手の中に見えた7つの星と7つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会である。ということで、最近の黙示録の学びでは、7つの教会、それぞれを、見てきましたけども、教会は燭台です。世の光として、世の光たる生徒たちが集う、教会ですね。そしてこの教会の、この燭台の真ん中に おられるお方は主です。この黙示録一章十二節に見ますと、そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。これはイエス様です。イエス様こそ燭台の真ん中におられるお方、私たち教会の真ん中におられる方はイエス様です。イエス様抜きの教会、ね、まあ、世の中には結婚式場、教会もどき、教会に似せて作られている建物があるんですけども、でもその中にイエス様がおられなければそれはただの建物にすぎません。そして教会はエクレシア、召し出された者たちです。私たち一人一人が、召し出された者として教会の構成の一部分であり、皆さん一人一人が聖霊の油を注がれて、そして主の奉仕、主の働きができるようになるんです。レビ記の方に戻りまして、もう一個主の御前に絶えず捧げておくべきもの、まあ、それが和型のパンですね。レビ記の24の5節、あなたは小麦粉を取り、それで和型のパン12個を焼く。一つの和型のパンは10分の2エバである、ね、パンは12個です。12といえばイスラエル部族の数ですね。ですからこれは、一人一人生徒たちを表しております。私たちは、純粋な種の入っていないパンで、祭りを祝おうではないか、コリント書の方にあるんですけども、皆さん一人一人がですね、主の御前に絶えず捧げられておくべき、並べられておくべき一つ一つのパンに例えることができます。これらはですね、6節の方を見ますと、それは主の前の純金の机の上に一並び6個ずつ二並びに置く、ね、ちゃんと、揃えるべき順序があるんです。秩序が決められてるんです。主の御前に一個一個のパンが捧げられるときは、どの部族が先頭でとかそういうことではないんですね。同じように主の御前に皆さん一人一人が捧げられるときは、このように秩序だっていなくてはなりません。誰かが、ね、団部族だけがいつもてっぺんにあって、そしてピラミッド型にパンを並べてとかそういうことは書いてないんです。主の御前に一並び6個ずつ二並びに、要するにもう均等ですね。ですから生徒たち誰かがですね、まあ、飛び抜けて俺が真っ先に主の御前に捧げられているんだ、まあ、そういうものではないんです。主の御前にこのパンとして捧げられるときは、まあ、このように秩序立った並び順で並べられます。そして、まあ、それぞれの並びに純粋な乳香を添え、主への火による捧げ物として、パンの記念の部分とする。乳香といえばイエス様がお生まれになった時に博士が捧げたものですね。黄金はキリストの神性を表しており、乳香はキリストのその香りを表しており、もつ薬はキリストの苦難を表しておりました。キリストの香りを皆さん一人一人も放つものとして、そしてこそ主の御前に捧げられるんです。このパンは純粋なパンです。主の御前に捧げられるものは種が入っていないパンです。そしてそこにキリストの香りが混ぜられて、そして主の御前に捧げられることができる。ですから主の御前に捧げられるためには、本当に自分食ではなくキリスト食を醸し出していなくてはならないわけです。まあ、彼は安息日ごとに絶えずこれを主の前に整えておかなければならない。でそれで、 これはイスラエル人からのものであって永遠の契約である。このパンはイスラエル人からのものですね。イスラエル人一人一人十二部族からのものであり、そしてこれは安息日ごとに新しく入れ替えられます。ですから安息日を起点として主に新たに捧げる、これは私たちが主日ごとにですね、週の初めの日、主の御前に礼拝を捧げて、そして1週間、主の御前で過ごすことを、あたかも暗示しているかのようです。そして、その1週間主の御前に捧げられたパンは、これはアロンとその子らのものとなって、彼ら祭司たちがの食物となります。私たちもですね、大祭司キリストのと一体化することになるんです。主の御前に7という完全数捧げられていた状態になりましたら、キリストと一つとなる、キリストの体となり、キリストの肉として、私たち一人一人がキリストの各器官各部分として働けるようになるわけです。このようにですね、主の御前に、今日捧げるべき2つのものを見ました。まず1つは灯火であり、その油ですね、その油とまた小麦粉、このパン、これらはイスラエル人からのもので成り立っております。私たちも主の御前に絶えず灯火の油を用意して、絶えずその火が尽きないように捧げない、常に注意をしていなくてはなりません。愚かな娘は油を用意していなかったがゆえに、婚礼の席に入ることはできませんでしたね。皆さんも、油を絶やしててはいけません。常に主の御前に出るために自分を下ろして、そして主に整えられた主の香りを放つものとして、いつも主の御前に置いて、そしてパンに関しては完全数の7が満ちるまで、主の御前に整列されて整えられておりました。私たちも純粋なパン種の入っていないパンとして、新しい粉の塊のままでいるために、いつも古いパン種を用いたりせず、純粋で真実なパンでもって主の祭りをするべきです。どうかそのように日々主の御前に整えて、皆さんがたとえですね、弱っている時でも疲れている時でも、いつも主の御前に絶やさぬもの、それを捧げ続けて、そして整えられて主に捧げられる、喜んで捧げられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今日あなたの御前に絶えず捧げておくべき灯火、すなわち灯火を灯すための油、またそれとパンを学びました。これらは絶えず主の御前に整えられておくべきもの。油は常に私たちの状況以下によらず整えなくてはなりません。またパンもあなたの御前に捧げられるものとして、常に私たちの状況以下にかかわらず備え続けられていなくてはなりません。どうかしよう、私たちが自分の感情によって、ある時は灯火を掲げ、ある時は掲げずという、そのようなことがありませんように、そして私たちの力、パン種をすっかり取り除いて、私たちの思いとか意志とか、私たちの能力とか健全とかによらず、ただ主の霊によって絶えずあなたの御前に立ち続けることができますように、今日このようにキリスト者として最も大事な根本的な姿勢をこのレビ記から学ばせてくださったことを感謝いたします。どうかあなたの御前に絶えず灯すべきものを灯し、 用意するべきものを用意し、掲げ続けるべきものを掲げ続ける私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。